Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、大変革の年2020年を振り返るということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということで、前回もお知らせいたしました、アマチュア無線化、新年の恒例行事ニューイヤー休想パーティーですね、はい、これの開催期間が大幅に延長されましたということで、はい、来年2021年は1月の2日午前9時スタート、
はい、
で1月7日、はい、午後9時21時ですね、
はい、
に終了ということで、はい、6日間、実質あの5日と半日ですね、時間で言いますとね、大幅にね、はい、期間が伸びましたということで、はい、この6日間連続で QSO された JAL 会員の方には抽選で記念品が当たるという
どうもそうらしいです ね
そういうことがあるそうなんで、あのぜひ、ね、JAL の、ね、ホームページに、ね、あの要項とか全部載ってますので、ね、はい、一度見ていただければ、ね、ぜひプレゼント当てましょうという、
はい、そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。はい、からちょっと、ね、古い情報になるんですけれども、ハムライフ .jp 11月の25日の記事からということで、最悪の場合このまま生産終了になる機種もということでね、もうすごい見出しが飛び込んできまして、JVC 兼務と旭化成の工場火災で無線機のほぼ全機種の製品供給に影響と発表がありましたということで、旭化成エレクトロニクス株式会社、
はい、
というところなんですけどね、これはあの延岡工場を出す方なんですけどね、
あ、延岡ね、
はいはい、去年の、今年の10月に、ね、起きた火災によって、ね、半導体の製造が止まっちゃったと、う
ん、
ということでね、はい、あの無線機メーカーだけじゃなくてね、まあ、JVC 兼務と無線機だけじゃなくてね、そういうオーディオとかもやってるわけなんですけど、
はい、
新聞の報道によるとヤマハとかの音響メーカーも含めて結構生産販売に影響が及んでいると。
じゃあアナログ系の IC だったりするんですかね。
特に、まあ、JVC 兼務ともそうなんですけど、あのオーディオ、カオーディオとかですね、うん、カオーディオ車載関連に結構使われているというお話があるんで、自動車各社にも、ね、結構影響が波及することが、ね、懸念されているということで、
すごいですね、
はい、ということだそうです。でまあ、これもね、ハムラフット JP 見ていただいても分かりますし、これ先ほど申し上げましたように、旭化成マイクロシステムですので、ね、旭化成マイクロシステム関連で、ね、検索すると、ね、いろんな情報出てくると思いますので、ね、はい、まあ、ちょっと中身の真偽は、ね、ちゃんと見ていただいて、ね、は
い、
見ていただければなと思います。特に、ね、最近の電子機器なんですけども、うん、昔、ね、我々のかなり古い時代は TTL とか、ね、
はい、
CMOS とか組み合わせて、ね、カイロスが出たんですけど、今はもう基本的には LSI なんですよね。
そうなんですよね、
う
ん、
もう専用 LSI 作っちゃいます。
それが1個ボンって終わりですね。
そうなんですよ。で、専用でなくても結構特殊な LSI とかですね、はい、ありましてね、そういうものが ね、幅広く使われてるんですけども、この部品がなくなるとね、はい、うん、はっきり言って生産できなくなるんですよね。これもう心臓部品ですからね。
そうですね、う
ん、それからあと、まあ、修理用のね、パーツ、
ね、修理用パーツとしてもそれがなくなるとどうにもニッチもサッチもいかなくなるということですよね。
はい、で、まあ、今回の場合の復旧の目処が立ってないとは言われてるんですけども、
うん、
目処が立ってないということで、復旧はなんとか、ね、皆さんもう懸命に努力されてると思いますので、ね、うん、
はい、
まあ、ある時期また立ち上がると思うんです。それとあと旭化成の方からも代替品ですね、
うん、
それの生産依頼ということもね、半導体メーカーのに、ね、されてるみたいなので、ちょっとこれは成り行きを、ね、見ていかないといけないかなと、 いうことなんですけれどもね。
でもなんかね、一箇所火事になっただけですごく影響大きいですね。
大きいですね。そうなんですよ、うん、でその時期にね、うん、THD-74D が、ええ、もうで収束という話
なんかそういう話が出てきてるますね、
はい、そうなんですよ、まだ持ってますけどね、これ割と HF のレシーバーも入ってて便利なんですけどもね、ディスターできるし、ま、APRS 入ってるし、
それ一台あればハンディキーはまあまあ間に合うんじゃないかってやつですね。そうなんです
よ。ちょっと大きめなんですけどね、まあ、僕らの THD7 とか使ってたんで、うん、だんだん大きくなってきたんですけど、まあそのプラスね、プラスの方が大きいんでね、うん、ちょっと大きくなって、もう中の、ね、内容がすごいんで、
すごいですからね、うん、私も欲しかったんですけど、新品が買えなくなるかもしれないと思うとちょっと悲しいですね。
出たちょっとぐらいの時の電源がね、某ハムの集いで当たりましてね、これはケムドの人にね、本体買わなあかんだよ言われましたね。その後買ったというのはあるんですけどね、まあ確かに便利です。はい、まあ、ちょっとあの、変なところに行っちゃいましたけどね、でもまあこういう、まあ、工場の、ね、トラブルというのは、まあ、いろいろと、を引きますんでね、
そうですね、
そこへ進めていかないといかないです、いけないですね。
はい、
はいはい、ということでね、今日はね、大変革の年2020年を振り返るということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで、はい、今年は何と言っても、ね、
はい、
大変残念なことなんですけども、コロナ禍ということでね、
そうですね、
はい、まあ、これがもう全ての生活、趣味、
はいはい、
仕事もう全てに、ね、影響を与えて、ね、
はい、
はい、ということでございます。でアマチュア無線の中ではね、次々とハムフェアが中止ということでね、はい、私がもう一番もう忘れもしないのが、ね、西ハムを中止するという大英断、まあ、英断しなければね、もうどうしようもなかったですけど、
ね、そうですね、結局ちょうど、まあ、まあ、初めの頃でしたからね、そう
で、まあ、結局ね、取りやめて結果的に良かったと思うんですよね、
うん
うんうん、ちょうど3月の初めで、もうだんだんとこれからという時だったんでね、
2月の千葉のハムの集いは開催できたんですよね、うん、まあ、なんとかね、
はい、まあ、少人数ですからね、また、
はい
はい、
あの時もマスクして行きましたけども、
そうですよね、うん、でまあ、数々の、ね、ハムフェアが中止になりまして、
はい、
で逆に、ね、オンラインのイベントが、ね、開催され始めたというのは、ね、
はいはいはい、
大きな流れかなという
ふうに
思いますね。
うん、
で東海ハムの祭典ですね、これがもう完全オンラインで、はい、まあ、完全じゃないですけどね、まあ、結果400人ぐらい来られたんかな。
あ、そんなに行ってたんですね、
まあ、ちょっとまあスタッフも含めてなんで、多分スタッフの多いような気がしますけどね、
相当います、
はい、はいはい、で絶対400人来たんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあ、そのぐらいの感じで開催されましてね、だからはい、よくコンサートで、ね、前で歌手の方が歌ってるだけという寂しい感じじゃなくて、マイコちゃんとかね、から雅子さん、から青木さよこさんもね、はい、ステージしたんですけどもね、ちゃんと観客いてましたからね、
まあ、ね、
あんま半分ぐらい関係者とはいえね、
まあね、はい、ゼロよりはいいです
よ
ね。
そうなんです、来られてるんでね、まあ、和やかな感じで、で、うん、最初にね、いろんな各地中継でね、いろんな、うん、オンラインイベントやりましたけども、はい、まあ、ちょっといろいろと初めてだったんでね、
ちょっともたついた感じはありましたけど、
もう某支部長はもう、もう走り回ってました、ね。はい、もう汗だくだくでございました。はい、まあ、そんな感じでしたけども、まあ、これ何回か慣れてくれ、まあ、ね、一つのやり方になってくるかもしれないですね。
そうですね、うん、定着してくると思います。
そうなんですよ。で、これ私も行って思いましたけどね、今までね、会場に来なかった方、
はいはい、
その方々が参加可能なんですよね。
そうでしたね、だいぶ講演会も、うん、今まで諦めてたのが見られる
ようにな
りましたんでね、
はい、まあ、そういうのもいい方向だなという感じがしまして、
ね、はい、そうですね、
だからこれから の、まあ、ハムフェアの、まあ、運営に、ね、かなり影響を与えるこのコロナ禍やったんじゃなかったかな、
う
ん、
そうですね、
うん、
海外もね、デイトンが中心になって、
そうですね、
でその代わりにバーチャルで行われて、はい、いろんな講演会なんかやっぱり 同じくオンラインで開催されてたんですけど、そうですね、はい、まあ、今までは海外に行くなんてとんでもないんだから、
うん、
ちょっと大変だったですけど
、うん、ここまあ、ニュース見るぐらいしか、ね、なかったんで
できなかったですけど、今オンラインで、ね、うん、見られるようになりましたんで、時間さえ合えば、うん、そういった講演会を、ね、直接聞けるようになりましたからね、はい、
だからアマチュア無線のイベントだけじゃなくてね、まあ、各種いろんな業界団体とかのね、いろんな講演会とかも結構オンラインというのがね、流行ってきてましてね、そういうのもこれからの一つの流れになってくるかもしれないですね。
そうなる、なりますね、うん、これからね、
はい、まあ、こういう苦しいのをね、楽しい、ね、有益なものにね、変えていけれるのがね、これ人間の知恵じゃないですかね。
そうだと思います
と思いますね、
はい
はい、それとあと、もう一つは、まあ、逆にステイホームでアマチュア無線三昧というのがありましてね、はい、アマチュア無線は、ね、楽しむには、ね、うってつけの時間だと、
はい、いうことですね、皆さん、はい、もう家にずっといるんで、はい、ほとんど無線機の前に立っているのは、はい、聞きますね、よくね、はい、
でね、よく聞くのがね、うん、アマチュア無線で声で喋るとね、はい、まあ、家族の方からうるさい、
はい、
言われるんですけど、ね、最近流行りの FT8 とかね
そうだわ、あれボリュームしようとけば
そうなんですよ
大丈夫、
そうなんですよね、うん、でなんかカサカサコソコソやっとみたそれとあと最近ね、CW の、特集もしてるんですけども、はい、やはり声出さないんで、CW というのも、まあ、一つのそういう、周りに迷惑をかけないと言った方がいいかな、うん、うるさいと言われない、
そうですね、
やり方とかね、おっしゃってましたですね、だからまあ、うん、アマチュア無線、いろんな楽しみ方ありますんで、はい、まあ、野外行く人も、ちょっとなかなか最近行きにくいんですけども、やっぱり、まあ、そういうね、装備をしながら行くという方もいらっしゃいますしね。
はい、うん、
まあ、そういう意味では割とうってつけの時間だったという、
そうですね、アマチュア無線三昧楽しんだ方いっぱいいたと思いますね、
はい、で、まあ、特にね、まあ、我々楽しむ方ばっかり言ってますけども、うん、医療関係の方とかね、従事されてる方から、うん、人の動きが止まって、ね、苦労されてる方、
はい、
まあ、そういう方がね、いろんなたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
まあ、そういう中でもやはり趣味のところにね、ちょっといろいろと工夫してみるというのもね、
はい、
うん、いいとこじゃないかなと思います ね、
そうですね、まあ、皆さんこう家にいてこもりきりだとやっぱり外とのね、いろんなコミュニケーションが取れなくなってるので、ね、いろいろ皆さんストレスが溜まったりしてるんですけど、一応まあアマチュア無線はね、外といろいろ会話ができたり
するのが趣味だってね。ですから、アマチュア無線の方々というのはバーチャル飲み会でね、結構盛り上がってる方いらっしゃいましたよ
そうみたいですね
、うん、もうもろにビールを片手にね、
うん、
カメラに映ってね、ビールとつまみをね、映してねいつもの格好で飲んでらっしゃる方もいらっしゃいますけどね、はい、から海外ではね、ステイホームの特別曲がね、はい、結構出てらっしゃいました
ね、いましたね、
うん、なんとかなんとかステイホームとかね、
ステイホームって長いコールサインで出てましたね、
そうから医療従事者の応援曲とかね、
ありました、
そういうの方々もね、
はい、
結構出てらっしゃいましたね、
なんだろうこのコールサインと思ったら、そういう曲いましたね、うん、
はい、やっぱりそういうまあ、いろんな、まあ、イベントだけじゃなくてね、うん、こういった時のやっぱり応援するためのアマチュア無線局ということでね、はい、出てたという感じですね、
はい、
はい、ということでございました、
はい、
JJ1PFC です。 DXCC150 と WAZ を達成しました。ハムのラジオ、
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で養成課程 e ラーニングを受講してみませんか ?QCQ では4アマ3陸特で e ラーニング養成課程を実施しています。e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅から受講できますよ。4アマ3陸特 e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振込完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を行いますので、その場で質問することもできますよ。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。こちらの詳細についても QCQ 企画のホームページでご確認ください。 またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、 QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか？まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1山2山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。令和3年6月期の第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のお申し込みは12月下旬から受付開始いたします。次に、すっかりおなじみの1山2山の通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を削って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には、最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には、送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は専門窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、実は前回の試験で不合格でした。それで本通信教育を受けることを決心しました。模擬試験直前対策資料をしっかりマスターすれば合格ラインに達することを確信しました。ただし穴開き位置と問題の誤り文の内容が変わっているので注意が必要です。わからない部分はいつでも質問ができ、独学ではない心強さがありました。 QCQ 企画様と家族の協力により無事合格することができました。ありがとうございます。1山2山通信教育講座は現在4月期のお申し込みを受付中です。こちらの詳細についても QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita。 はい、ということでね、今日のパート2、大変革の年2022を振り返るということで、はい、パート2では特にね、免許関係、ちょっとね、レビューしてみたいなと思います。はい、まあ、今年の大イベント、ディレクター曰く、平成2年の大改革、
令和だったっけ、
あ、令和、なんかまだ
30年前に戻っちゃった、
そう、戻っちゃいますね。
平成2年じゃ私生まれてませんから。
あれ、はい、あ本当に、あそっか、
そうです、私8年ですよ。あバレちゃった。
バレちゃったバレちゃったということで ね、ね令和2年の大改革、これ本当、はい、近年すごい、ね、変革した年で ね、 そうですよね、
なんか随分変わりましたね、は
い、そうですよね、
はい、1年前の我々にこんな風になるよって言っても多分信じてもらえないんじゃないかと思いますよね。
そうですよね、はい、
また4月1日やったもんや、はい、でまず 1.9 メガヘルツ帯 3.5 メガヘルツ帯のバンド拡張ということでね、海外のように、ね、連続にはならなかったですけどね、どうしてもやっぱりまだ、うん、4無線局が、ね、残っておりますのでね、はい、でもかなりね、
広がりましたよね、
アマチュアバンド広がったということでね、はい、でもう一つ特にねこれ大きな改革はね 1.8 メガヘルツ帯での SSB の許可が出たと。
そうですね、
いうことね、
まあ、音声モードの、ね、許可です。
そうなんですよ、はいはい、これが大きいですよね、
大きいですね、
はい、でもうこの日をまた待ち焦がれたという方々がね、はい、もう、もうすぐに免許申請をしてね、出ていらっしゃったと、
はい、
いうことでね、
FT8 は特に免許申請いらなかったので、
あそうですよ、ね、
許可になったその日からもうバンド、う
ん、使えるんですよね、
いっぱいでしたね、
うん、そうなんですよ。で、特に 1.8 メガヘルツ帯はね、まあ、それからその後ね、なんだっけ、
一括コードが変わりました、
一括コードも変わって、はい、今はもう 1.8 メガヘルツの SSB も一括コードの中に入ったと、はい、でそれとあの無線機の方も 1.8 メガの SSB はもともと仕様の中に入ってなかったんですよね、
はい、そうですね、はい、
だからあの無線機 の技的の方にも入ってなかったんですけども、はい、それからもメーカーさんの方で同じ技的番号で、拡張ができたと、
はい、取り直しをしてくれて、
そうなんですよ、
拡張されましたので、
皆さん同じ技的番号というのは良かったですよね、
良かったですよね、うん、免許手続きは全然いらなくなりましたからね、
そうですね、はい、はい、基本的には中の回路は一緒で、まあ、最近の無線機なんでね、うん、1.9 だけ SSB オフしてたというだけの話なんで、
考え方は、ね、まあ、オフもしてなくて
、うん、あ出てたんか、
で 出そうと思えば出せた状態だとは思いますけど、はい、
出してはいけなかった
で、そういうこと、そういうことですね、
そうか、そうなるわけですね、うん、だから、まあ、メーカーさんとしたら、もう同板でね、技的化させると、
測定し直しすればそれで終わりという感じですよね、
はい、だから非常に、はい、これで解放されてから、ね、まあ、ちょっと時間必要でしたけど、ね、もう今はもうこれでいけますので、
いけますね、
はい、うん、からもう一つアマチュア無線の手続きの簡略化ということでね、はい、まあ、いろんな単簡略化、あるいはそれに、アマチュア無線化にねもう無駄な同じ免許証が来るのに
う、
もう何回も同じような、ね、申請をしなくてもいいようにと、うん、いうことでね、
はい、デジタルモードが大幅に簡略化されまし た、 ね、 ね、
そうですね、もう今はパソコンをつなげますの一言で、
はいはいはい、
いいんですよね、
いいですね、
うん、だから今まで、例えば FT8 を出そうと思ったらこういう周波数で、はい、こういう変調でどうのこうの、
そう
で FT4 にしようと思ったらまた変わるとかね、
そうそうそう、
うん、ということでね、はい、まあ総括的に包括的にかな、
うん、
全体的には同じようなものは別に一緒でも良かったんですけども、うん、まあ、それでもやっぱり細分化されざるを得ないと、
そう
ですね、があるとね、うん、でそれがもう特にパソコンをつないでデータ通信する分に関してはもう、
はい、
もう
実に簡略化されましたね、
実に簡略化されました、
ね、すごく電話がなくなりました、
はい、ということで
ございます、
はいはい、それから3つ目にね大きなのがやっぱり体験局の許可が出たという、はい、これ大きいんですね、
大きいですね、
もうすでに 8J ペケ YAA からスタートの、ね、
はい
はい、体験局ということでもう許可が出てもうすぐに申請して、
はい、
でまあ、その次の月にはもう無線運用、まあ、私も3のね初めての8J3YAA の、ね、
はい、
初運用には付き合いましたからね、
はいはい、
これはもう取材に行かなかんでねまあ、すぐ近所でしたんで、
ね、は
い、ということでね、はい、女性の方と中学生の方とね、はい、出ていただいて、はい、で相手の方も、まあ、もうすでに体験局のお話聞いてらっしゃった方だったみたいなんで、うん、ちゃんと理解してね、
うん、
QS をしていただきましたんでね、
はい、
助かりましたですね、
ええ、
前 の、 スカウトの体験局の時も、はい、もうかなりの曲 競争したと言ってるけども、まあ、皆さんよく体験局の内容分かってらっしゃって、
そうですね、
あの体験局の、QS はもうその感じのなんか QS をしたというお話聞きました、う
ん、いろんなお話聞きますけど、体験者であるということを皆さん理解されて、
う
ん、
そうですね、
それなりの対応というか、それなりの話し方をして、うん、くださっているということでね、はい、それは非常にありがたいですよね。
よかったですよね、
はい、
あの体験局の方がパイルアップになるとか困ります
よね。そうですよね。
まあまあコントロールの方がちょっとコントロールせざるを得なくなるということになると思うんですけどね、うん、まあそんなことですね、
はい
はい、まあ、これは大きなことですね、で、まだパブコメの段階なんですけども、まあ、現在は体験局ということでね、動いてるんですけども、もっと体験機会を拡大する方向でね、今ちょっと動いてますので、
はいはい、
非常に、無線に接する機会を非常に増やせると、
うん、はい、
ね、今後の、まあ、今年は残念 なことになっちゃいましたけど、これからの、ね、ハンフェアでも、体験局コーナーということでね、はい、もう皆さん来ていただいて、まあ、オペレーターか誰かついてるもとでね、実際の体験ができると、
はい、
これ結構流行りそうですね。
そうですよね、うん、増えそうですね、どんどんどんどん、
まあ、機会を増やすことと、いろんなその幅広いその情報の提供というかですね、うん、できる機会の一つの手段として使えればなと思いますよね。
前ね、スカウトの吉田さんがおっしゃってたんですけれども、まあ、体験局のない時はやはりどうしても子どもさんたちね、教える時に、まあ、簡単なの無線機ですね、
特徴ですね、
特徴とかね、うん、持たせてやることはできるんですけども、うん、まあ、それにプラスやっぱり免許の話とかね、
うん、
まあ、ちょっと勉強しなきゃいかんよというような、はい、話がどうしても入るんですけども、うん、今回体験局運用された非常に大きな利点というのは、まず喋ってみと、
うん、
だから子どもさんの目が輝くそうなんですよ ね、
それ皆さん共通で言われてますよね、
う
ん、
で前からもよく言われてましたけど、やっぱりそういう体験する機会があるとやはり全然違うんだなと、
うん、
という感じですね、
はい、また体験局も1年ぐらいこれから経つわけですけど、
はい、
そうすると体験局を体験した人が免許を取りに来てどうのこうのっていう、その後の展開っていうのが見えてくる時期が来年ぐらいになってくるかなと思うので、
そうですね、
それもまた楽しみかなと思いますよね、
うん、そうですね、うん、まあ、そんなところで、まあ、これからが本当に本当に楽しみですね、
はい、楽しみです、
うん、
はい、あと親子とか、
はい、
そうそうそう、おじいちゃんの無線局に行ったら孫が運用できるっていうことも可能になりそうなので、はい、
そうですね、
そうするとそれがまたね、うん、広がっていくといいと思いますね、う
ん、まあ、今まではね、おじいちゃんの無線機免許なかったら喋ったらダメだから、うん、触っちゃダメってことになりますからね、 そうそう、それが ね、もうおじいちゃんがいてるときはね、そういう
喋らせてって言うと、うん、まあ、いいよっていうことができるようになりますから ね、
そうですよね、
うん、
三振刀まででしたっけ、
うんと、そのくらいだったかな、うん、はい、
あ、じゃ あおじさんでも OK だっていう感じですね、うん、それだと、
まあ、ちょっとパブコメのね、内容見てみればと思います。
そうですね、
見ていただいて、はい、
ということでございます、まあ、今後が楽しみ、
またさらにさらにどんどん拡大していく気配もありそうですからね、注目したいですね、
はい、からもう一つね、アマチュア無線の目的にボランティア活動が追加されるかも、
かも
ということで、
うん、
実は今までね、ボランティア活動でもアマチュア無線を使おうとすると、まあ、いろんなことありまして、ね、やっぱり使えないなということで、
もうすぐグレーだったんですね。
そうなんですよ、
ね、
でオペラなところでオペラなことをしようとするとやっぱりグレーなとかちょっと使いにくいねということで、うん、結局特徴とかね、
うん、
使わざるを得ないと、
はい、
いうことがありましたんでね、これはもうだいぶ前から、まあ、我々も某クラブでやったときに結局スタッフ特徴に切り替えたとかね、
はいはいはい、
ありましたからね、
ロミを使ったとか昔ありますけどね、
だからそういうことで、まあ、ボランティア活動、ね、災害目的の場合はね、まあ、ちょっと、まあ、いろいろとあるんですけども、ちょっとこういうのはね、ボランティア活動とかね、
はい、
そういうものに拡大されるというのは大きいですよね、
大きいですね、
うん、はい、う
ん、アメリカなんかでもね、マラソン大会とか、
そうですね、
自転車のロードレースとかの協力とかね、うん、結構使われてますからね、そうですね、はい、そういうところにも活用の場所が広がるのかなと、
うん、 アマチュア無線機結構飛ぶんですよね、やっぱり。
飛ぶんですよ。あとオペレーターの皆さんがやっぱりこう普段から更新しているので
慣れてますよね、
あの通信技術が、ね、うん、皆さん、うん、あの引いてた方が非常に多いのでね、
うん、
そういうところでもアマチュア無線化がやるっていうのは大きい意義があると思いますね。
はい、どうぞって言われて PTT 押さずに喋って
る、そうそうそうそうなんですよ、喋り方が分かんないとか、だから簡潔にねこう喋るのに慣れてますから我々は、ね、はい、
まあ、ボランティア活動っていう言葉がだいぶピックアップされますけど、うん、要は社会貢献ですよ ね、 そうですね、社会的なその価値を提供をするっていう、うん、そういうまあ新しい視点が加わったっていうことが大きくて、うん、例えば教育現場でいろいろ活用してみようとか、うん、いろんな可能性が、うん、あ広がる、まあ、その第一歩かなというふうに捉えてますけどね、
うん、まあ、そうですね、
あの電波法の、ね、社会の福祉に貢献するというね、
あ、そうです、そうです、う
ん、そこがあるんで ね、 そ、 でね、その原点に戻ろうという動きかもしれませんね、
そうですね、
うん、
まあ、これだけね4つの大きな項目見てもね、今年令和2年というのは、
はい、
もう2年の初っ端から、あのこの 1.9、1.3.5 のパブコメ出たのが去年の暮れでしたね、
で
した
ね、
うん、でいつになるんかなやったらもうすぐ年明けて
すぐにね、
うん、OK ということ
になって、
うん、はい、まあ嬉しい話ですけどね、はい、ということですね。からあの、まあ、最後にね、あのこの暮れに近くなってから、ね、話してたんですけども、あの無線設備の操作に関する知識および技術の向上を図るように努めなければならないという規定が ね、
はい、
追加されたということで、
はい、アマチュアもプロもということですね、
はい、特に区別なくですね、
そうですね、
はい、
まあ、アマチュアにしてもプロにしてもあのある程度自分の、ね、操作しているものに関したら当然ながら知識の、ね、向上を図るようにしなければ時代についていけないから、
はい、
まあ、それはそうなんですけれども、はい、でもやっぱりこういうふうに法律としてね、これは義務として、ね、
はい、
まあ、努めなければならない、
はい、
といっても努めろということですから、
そう努めろと、
うん、あの知らんでは済まさない、
うん、済まされないそういうことですね、アマチュアは進歩的であるということを常に努めなければならないということを法律に書いてあるということですね、
もともとアマチュアの場合はね、まあ、こういう知識技術の向上を図るためというところも、ね、あるんで、もともとはまあそういう考えのもとにはあるはずなんですけど、
そうですね、もともとね、
まあね、アマチュア無線だけじゃなくて無線全体にね、うん、無線従事者というものはこういうことをしなければいけないということで、うん、まあ、やっぱりあれでしょうね、この IT の世界になってきて無線のなんていうかな進歩も目まぐるしくなってきたんで、
そうですよ、
ね、周波数もどんどんどんどん上がっていって、もう光ですからね、もう
技術も何にしてももうどんどん進んでますからね、
なんかそういうところでしょうね、
はい、
追いついてくださいということなんですね、
そうですね、
うん、
まだこれがあのアマチュア無線の資格試験に出てきたら面白いですよね、
その
条文が。そうなるとやっぱりアマチュアにこうもう期待されてるんだなって感じがしますけど、どうなることでしょうか。
出ますよこれね試験にね、
そうですね、
うん、はい、ということでね、ここでちょっとねお便りご紹介したいと思います。まず一つ目のお便りです。知識の向上ということでね、お便りいただきました。二陸特は一時期必要に迫られて取ったのですが、アマチュア無線は大昔に電話機を取っただけで個人コール未申請のまま今に立っています、はい、無線従事者規則の改正が公布され、全無線従事者に対し知識の向上が努力目標として規定されました。パブコメ結果を見ましたが、趣旨には、賛成するが、アマチュア業務の目的と重複する二重規定という主張が一番なるほどと思いました、
うん、
通常法令では二重規定を徹底的に嫌いますのでということですね、
うん、
はい、個人的にはハムのラジオを聞いているので十分ですというレベルでいいのではと思ったりしましたが、いかがでございましょうかということで、
はい、
はい、それで十分だなと思っていますけど我々はということで、はい、分からないことはね、もう皆さんと、質疑応答のね、ことをやってます
ね、やってますんでね、
はい、ね、まず一つの、努力目標とする知識の向上に役立っていると我々は自負しております、
はい、
巷ではどんな受け止め方をされているのでしょうねということで、
はい、
はい、皆さんのご意見お受けしたいと思いますので、
そうですね、この知見
ぜひぜひ、
はい、役立っているか、
もう全然役に立たんよと、うん、というか、また皆さんね、
ハムのラジオに対してとこの改正に対してです、はい、ということです、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、NN5T 末広さんからいただきました。ありがとうございます。この前 の160メーターバンドのすすめのお便りでございます。はい、1.8 メガヘルツのフォローアップです。はい、各局さすがに数ヶ月間毎日一晩中 FT8 で CQ を出し続けていらっしゃると、リグの加熱もあり少し休憩モードに入られるのか、はい、GA からの初期の 1.8 メガヘルツ FT8 熱は一段落した模様ですということで、ね。それからサイクル25に入り SSN がある程度あると、特に我々のように点滅ター長のバーチカルでギリギリのところで運用している人間にはオンオフのようにコンディションの変化が見えるのですが、オーロラが出ると、北極周りでの 高移動地域、特に北欧 OHLSM あたりが良かったり、毎日毎日がまるで異なったバンドのごとく変化しています。うん、SSN が0が数日続くとまた 1.8 メガヘルツは元気になってきますということで、今日は EU がよくなかった運 OC オセアネですね、オセアネがよく開け待望の KH6 もできました、うん、ということでね。はい、あ、結構 KH6 ってつながりにくいんですね。うん、はい、アメリカの結構
テキサスですね、
テキサスからね、結構真ん中の方なんで、うん、はい、これからの 1.8 メガヘルツは太陽の様子を伺いながらになりそうでございますということでね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、今年もねいよいよ大詰めと、はい、
そうですね、
なりましたね。
残り時間も少なくなってきましたけどね、この出演者の皆さんの、ね、2020年についてね聞いてみたいと思います。はい、各自の、ね、2020年をねちょっと振り返ってみましょうということでね。
はいはい、
うん、リオさんいかがですか。
今年ほど無線をしなかった年はないなと反省しておりまして、私事ながら両目の手術があったんで、車が運転できなくてですね、那須のシャックに行けずにですね、ほとんど運用ができずにですね、その皆さんのアクティブな話を聞きながらもうイライライライラしながら、1年過ごしましたんで、ようやく車も運転しても大丈夫そうになってきたんで、はいはい、来年こそはちゃんと 無線をしようかなと、
なるほどな、
思っております。
はい、
須田さんいかがですか。
まあ、私はあまり個人コールを使って運用をもともとしないんで、海上さんみたいにアクティビティは元から低いという感じなんですけど、はい、まあ、ヨタの活動も結局ほとんどできなくてですね、非常にいろんな体験局とか面白い制度ができてた中で、うん、非常にもどかしかったっていうのが正直なところの1年でした ね、
うん、
まあ、あとこれを忘れてはいけないのは、ハムのラジオにこうやって出るようになったのはこの今年の1月からですんで、
あ、そうですね、
そういう意味では ある意味新しいアマチュア無線、ライフが始まった1年と言ってもいいかもしれないなと、そんな風に思いましたですね。またね、来年、月を見てヨタの活動もしていきたいなと、そういう風に思っておりますが、そんなところかなと思います。
なるほど、これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
サンキューでございますけれども、はい、今年もまたアーバンビーム上げずに過ぎ去ってしまったっていう
あれ、
もう3年越して4年目になり
ました。あれ、
4回目の正月かな。
うそう、一応ね、電波を発射するあたりの組み立てぐらい近くまで来たんですよでもうちょっとしたら、実際に、なんていうかな、コントロールの、はい、線を引っ張るというところまで来たんですけども、はい、ちょっとトラブルが1回ありまして、それ以外ちょっとカチンと止まってしまいましたねということでね、はい、ビスを締めるときにね、うまいこと締まらずにね、なんていうのかな、ビスが回らなくなっちゃったんですよ。
あ、舐めちゃった、
舐めたっていうかな、
はい、
はい、それでそれを切ったり、ね、してるうちにね、体力消耗症にしてしまいましたね
あれネジザウルスっていうのがあるんですよ、いいのが。
そう、ありますよね、
あれ使うんですね。
そう、はい、まあ、いろいろとやりました、ネジザウルスも含め、はいはい、ちょっと体力消耗しましょう。で、はい、だんだん寒くなってきたんで、もうまたやっぱり冬ごもになってきたんで、ちょうどいい時期をまた逃して、まあ、今年ね、ちょっとずっと暑かって、急に寒くなってきたんでね、うん、ちょっとちょうどいい時期が少なかったっていうのもあるんですけどね、はい、まあまあ、そんな感じですね、はい、まあまあ、そっちはそれで置いといて、はい、まあ、結構やっぱり FT8 で、割と、今年春から割とコンディション上がってきましたんでね、うん、FT8 の14、21、28で、ね、 あの新しいエンティティが取れたりして、やっと DXCC100 がデジタルで取れたという、
はい、ですね、
はい、という年で、まあ、まあそれは嬉しかったかな。一応あの賞状いただいてますけれども、まあ、これからどんどんシールが増えていきますけど、ね、
はい、
そんな感じの1年でしたですね。はい、最後ディレクターいかがですか。
あの私の場合は去年の台風でアンテナを下ろしましてですね、でそれからまた上げてないんですね、簡単なアンテナしか。それなんでね、やっぱりあのマルチバンドに出られてたのが出られなくなったというのはやっぱ大きくてですね、ちょっとアクティビティが落ちた感じがしますね。
あ、なるほど、
うん、
やっぱアンテナというのは大きいですね。
大きいですね。あのマルチバンドに出られるっていうのは非常に大きいですよね、設備があるというのは ね。
そうですね、
うん、あの気が向いた時に変えられるだけじゃなくて、やっぱコンディションに合わせて今日はこっちは、ね、ね、出られるので、うん、まあ、そういった意味で、うん、来年はぜひね、あのアンテナを上げようと準備今、はい、ほとんどできてるんですけど、うん、ちょうどあの今上のリフォームをちょっとやってましてですね、うん、これが終わったら上げようかなと。
なるほど、
なるほど、
うん、今度マルチバンドで上げようかなと思って、
春頃には、
春頃にはね、
あ、
まあ、一応だからあと、WAZ があと1ゾーンなんですよ、
う
ん、
あ、もう一つですか。
お、
ですからそれをちょっと目指すのと、 DXCC が今150ぐらいなんで、
うんうん、
ぜひ200かなと。
200ね、うん、はい、
であと WAS がですね、うん、今45かな。
ああ、もうちょっとですね。
もうちょっとなんですよ。
もうちょっとのところは難しいんですけどね。
ですから、まあ、この3つぐらいが目標かなと、うんうん、
なるほど、
なるほど、
うん、
またサイクルに入ってきたん で、
そう
で楽しみですよね、
うん、ね、
シーズンが。
それでアンテナも上げられれば、
うん、
まあ、簡易的なアンテナですけど、とりあえずマルチバンドに出られそうなので、うん、それでまたやろうかなと。
なるほど、
なるほど、なるほど。
思ってますんでね、はい、皆さんもぜひあのアンテナレポートとかまた上げますんで。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ということでね、2020年もハモのラジオを、ね、お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2021年は9年目に突入ですっていうことで、ね、はい、もう9年目ですよ。
はい、
はい、引き続きね、皆様の温かいご支援をね、お願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでございましたでしょうか。ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想などをお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またはあのホームページにありますメールフォームからもの、まあ、メールフォームからもお送りいただけますので、そちらからでもよろしくお願いいたします。今年もね、ハモのラジオをお聞きいただきありがとうございました。また来年もハモのラジオよろしくお願いいたします。はい、から2021年の放送なんですけれども、
はい、
1月の3日からスタートいたします。
はい、
お正月特番を、ね、予定しておりますので、お楽しみにというところでございます。
はい、
それとね、あのハモのラジオは、ね、でね、あのバーチャル新春懇談会、
はい、
まあ、名前仮ですけども、ね、まあこれになると思いますけど、はい、日にちを、ね、1月の9日土曜日の20時からに予定しております。1月9日の土曜日20時からに予定しております。ズームを使用する予定にしておりますけれども、
はい、
あの詳しいことはね、ホームページと、それからの次回以降の、ね、放送の方でね、お知らせしようと思いますのでね、ぜひ皆さんあのご参加のほどよろしくお願いいたします。
オンラインのアイボールミーティングという感じですよね。
はい、
そうですね、
あの難しいこと言ってますけど、はい、そうです。
はい、はい、オンライン飲み会みたいなもんです。ね、杯片手でも結構でございます。
そうですね。
はい、あの、ハメを外して、寝てしまって、マイクだけオンになってないようにとか。 はい、ということでございます、はいはい、どうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。それでは皆さん良いお年をお迎えください。
はい、はい、良いお年をお迎えください。
また来年お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。